夏目漱石作、英日商品より、元日。雑煮を食って書斎に引き取ると、しばらくして三四人来た。いずれも若い男である。そのうちの一人がフロックを着ている。着慣れないせいか、メルトンに対して妙に遠慮する傾きがある。後の者は皆和服で、かつ普段着のままだから、とんと正月らしくない。この連中がフロックを眺めて、やあ、やあ、と一つずつ言った。みんな驚いた証拠である。自分も一番後で、やあ、と言った。フロックは白いハンケチを出して、用もない顔を拭いた。そうしてしきりに塗装を飲んだ。他の連中も大いに禅のものをつついている。ところへ、虚子が車で来た。これは黒い羽織に黒い紋付きを着て、極めて旧式に決まっている。あなたは黒紋付きを持っていますが、やはり能をやるからその必要があるんでしょう、と聞いたら、虚子が、ええ、そうです、と答えた。そうして、一つ歌いませんか？と言い出した。自分は歌ってもようござんす、と応じた。それから二人して倒木というものを歌った。よほど以前に習っただけで、ほとんど復習ということをやらないから、ところどころ甚だ曖昧である。その上、我ながらおぼつかない声が出た。ようやく歌ってしまうと、聞いていた若い連中が申し合わせたように、自分をまずいと言い出した。中にもフロックは、あなたの声はひょろひょろしている、と言った。この連中は元来歌いのうの字も心得ない者どもである。だから、虚子と自分の優劣はとてもわからないだろうと思っていた。しかし、批評をされてみると、素人でも理の当然なところだからやむを得ない。馬鹿を言え、という勇気も出なかった。すると、虚子が近来鼓を習っているという話を始めた。歌いのうの字も知らない連中が、一つ打ってごらんなさい。ぜひお聞かせなさいと所望している。虚子は自分に、じゃあ、あなた歌ってください、と依頼した。これは林の何者たるを知らない自分にとっては迷惑でもあったが、また斬新という興味もあった。歌いましょう、と引き受けた。虚子は車夫を走らして、鼓を取り寄せた。鼓が来ると、台所から七輪を持ってこさして、カンカンいう炭火の上で鼓の皮を炙り始めた。みんな驚いて見ている。自分もこの猛烈な炙り方には驚いた。大丈夫ですか？と尋ねたら、ええ、大丈夫です、と答えながら、指の先で張り切った皮の上をカンと弾いた。ちょっといい音がした。もういいでしょうと七輪から下ろして、鼓の尾を締めにかかった。門腹の男が赤い尾をいじくっているところが、なんとなく品がいい。今度はみんな感心して見ている。虚子はやがて羽織を脱いだ。そうして鼓を買い込んだ。自分は少し待ってくれと頼んだ。第一、彼がどこいらで鼓を打つか見当がつかないから、ちょっと打ち合わせをしたい。虚子は、ここで掛け声をいくつかけて、ここで鼓をどう打つからおやりなさいと年頃に説明してくれた。自分にはとても飲み込めない。けれども合点の行くまで研究していれば、二三時間はかかる。やむを得ず、いい加減に了承した。そこで、羽衣の癖を歌い出した。春霞、棚引きに蹴り、と半行ほど来るうちに、どうも出が良くなかったと後悔し始めた。甚だ無精力である。けれども、途中から急に奮い出しては、相対の調子が崩れるから、意味陰順のまま少し押していくと、 虚子が矢庭に大きな掛け声をかけて、鼓をカンと一つ打った。自分は虚子がこう猛烈に来ようとは夢にも予期していなかった。元来が優美な悠長なものとばかり考えていた掛け声は、まるで真剣勝負のそれのように自分の鼓膜を動かした。自分の歌いはこの掛け声で二三度波を打った。それがようやく静まりかけたときに、虚子がまた腹いっぱいに横合いから脅かした。自分の声は威嚇されるたびにヨロヨロする。そうして小さくなる。しばらくすると、聞いている者がクスクス笑い出した。自分も内心からバカバカしくなった。そのとき、フロックが真っ先に立って、どっと吹き出した。自分も調子につれて一緒に吹き出した。それから散々な批評を受けた。中にもフロックのは最も皮肉であった。虚子は微笑しながら、仕方なしに自分の鼓に自分の歌いを合わせて、めでたく歌いを収めた。やがて、まだ回らなければならないところがあると言って、車に乗って帰っていった。後からまたいろいろ若い者に冷やかされた。細君まで一緒になって夫を腐した末。高浜さんが鼓をお打ちなさるとき、襦袢の袖がピラピラ見えたが、大変いい色だった、と褒めている。フロックはたちまち賛成した。自分は虚子の襦袢の袖の色も、袖の色のピラピラするところも、決していいとは思わない。